こんにちは。
こんにちは。
半ばの癒しの木下博之です。
世界を楽園にする映画監督、アーティストの増山玲奈です。
本日は無償の愛について語り合っていきます。
みんな俳句をしたり、和歌を読んだり、お茶をたしなんだり、それぞれの時に名前が変わってたそうなんですよね。
ああ、変わるんですね。それは多層性ですね、
はい、
まさ
に。はい。で、それぞれのコミュニティで、お家では誰かの嫁とか、という役で母親だったりとか、いろんな役割があるわけですけど、それがその俳句の会に行ったら、自由に俳句を読むだけの、立場としてそこで関わるという、そういったキャラクターを持つことができて、ある意味、今の時代の多数アバターを持つような、そのアバターごとのお友達を作るような、そういった感覚があるなと思いました。
まあ、そうですね。だから、戦国武将とかも、その、茶室の中で茶を入れているときは、別の役割ですよね。こう、秀吉とか、はい、秀吉さんと豊臣さんとはですね、政治的には、まあ、関係はありますけれども、こうお茶の中ではこう、はい、一緒のお茶をできたりしましたもんね。だから、
はい、
現代の政治家でもそうですね、野党の政治家と一緒にこう文化活動したりしますからね。
はい。
別の関係性ができるということですね。うん、多層性ですね、まさに。
それぞれのテーマで、議連を作ったりしていますよね。ペットのことであったり、また、特定の病気に対してのことであったり、アニメであったり、様々なテーマで、この複数の政党の議員さんが議連というものを作ってらっしゃいますね。
そうですね。で、それで、実際行動が伴うってことで理解もできるんですね。だから口では多層性だと言っていても、実際にだから石油系のエネルギーと電気系のエネルギーを両方使ってみて、相互に変換してみることを実際やってみたということになったら分かるわけですよね。はい、ロシアの立場もアメリカの立場も分かるよと。だから実際やってみることですね。口で言うだけに加えてですね。はい、
なるほど。何でも経験ですね。
で、まあ、アイドルとは、何年かってことですね。話変わるようですけど、アイドルというのは、だからその層ごとにいるもんなんですね。
うん、あ、そうなんですか。看板娘みたいな感じですか。
そうですね。だから、はい、今 VTuber さんが、だからいるのは、だからシンボルなんですね。はい、だから、はい、最初はファンがいなかったけれども、だからその層の人が、はい、そこを中心にどんどん集まってくるという感じですね。はい、まさにあれ多層性なんですね。
はい。
そのいろんな層を全部事務所は干渉することなく管理できるっていうのはもうまあまあもう達観の境地ですよね、本当。はい、同じ事務所で全然違うタイプの層をみんな管理してますけれども、
はい、
それが多層性なわけです。である
意味芸能事務所で言ったらひなさんとか小池栄子さんとかのイエローキャブっていう芸能事務所は巨乳で可愛い女子がいっぱいいましたけど、そういったこの事務所だからこういうキャラクターっていうことではなくて、まあ、VTube という共通点はありますけれども、さまざまなキャラクターの、VTuber さんが共存してるという、そういったそれぞれのその本音とか人間性を生かした人たちが結果ファン層を厚くして伸びていってるという時代ですね。
そうですね、うん、アルフレッド・シュッツも言ってたそのシンボルそのものの概念ですね。だからアルフレッド・シュッツは社会的現実というのはごく普通の人が気づくもんだとね、50年前ぐらいに言ってましたけどね。まあ、それがまさに今現実化しているわけですね。はい、誰か偉い人が、だけが真実を知ってるわけじゃなくて、それぞれの、層に、それぞれの現実があるって言ったんですよ、彼
は。はい。
それが今現実化しているわけですね。うん、
なるほど。大変、興味深い説を唱えていただいて、これ本当にナイスな、発見ですね。
そうですね。 でね、私は、近頃のことを憂慮する人がいるっていうのもわかるんですけどね、若者たちがね、決まったね、賢さを身につけなくなってね、どんどん多様化していってね、コロナで大丈夫なんだろうかっていう人もいるんですけれども、私は大丈夫だと思えるのは、この多層性というもの自体を知っている人がいたら、まとめることはできるからですよね。
なるほど。確かに、こ
うん。
のねばならないというような感覚から自由である若い人が多いなというふうに感じます。男性はこうあらなければならないとか、その男性でもお化粧される方は増えていますし、この今までの固定概念に染まらないで、それぞれの違いを受け止めている方が多いなと、最近若い方に触れる機会があるので感じますね。
そうですね。で、みんながそうやってそれぞれの層でね、世界で自己実現していくことに、管理者っていうのはね、嫉妬しないという気持ちを持つべきですね。で、自分がこう、下仕事をやっていてね、なんか辛いなと思うんだったら、それもね、方法はやっぱり専門性を身につけることでね、層に対して直行しているね、なんかの軸を持ったらいいんですね、管理者の側にね。なんだかの、だからスキルで突き抜けてみる経験をしたら、こう、みんな違ってみんないいんだなっていうふうに寛大な気持ちになりやすいと思うんですね。だからこんな AI の時代にね、AI なら簡単に解けるような、例えばなんか技能試験とかをわざわざやるのが馬鹿げているかというと全然馬鹿げていなくてですね。実際に何らかのスキルを実際自分でやってみるとですね、この層がたくさんあって行き来しているっていうことがわかるからなんですね。つまり、それをやってみる。
なるほど。木下さんはいろいろなジャンルで資格を取られて、様々な層の勉強を重ねてらっしゃいますね。
そうですね。層の対応っていうのも勉強するわけです。例えばクレーンの運転手をやったら、いろんなクライアントさんがいるっていうことを学びますよね。重機が出入りできる範囲っていっぱいあるなって気づくんです。で、同じ重機でも、例えば工場に行く、工場の建設もやるし、こう、ショッピングの建設もやりますよとね。ただ、そのスキルが活かせる範囲内で仕事がいろんな場所行ってできますという経験ができますよね。そんな風に、だからなんかスキルを持つと逆にその寛大になれるって面白いですよね。私も子供の頃は、だから一つの世界を知り尽くすことで寛大になれると思い込んでいたけれども、このたくさんの層を行き来できる人っていうのをね、だから信頼していていいじゃないですか。VTuber さんってね、それぞれの世界を持ってますけど、やっぱり社長さんのことを信頼してるじゃないですか、社長さんがね。社長さんがこう、した仕事をやってくれるから、私たちがこう、楽しいね、こう、仕事ができるなっていうことをみんな自覚してるっていうのがまたいいなと思うんですよね。
雇
だ
用
から、
関係でありながら、すごくいい、人間関係を築かれてるなっていうのを、私も、配信を拝見しながら感じます。
そうですね。昔なら考えられなかったのは、本当自由で平等な関係だなって思い
そうですね。芸能界といえば枕営業みたいな、なんかそういったことが当たり前と言われてた時代もありましたけど、時代が変わりつつあるのかなというふうに、感じてます。銀幕の先のスターというよりも、ちょっとその、お面というか、VTuber さんは、こう、キャラクターを被ってはいるんだけれども、逆に、親しみを持って視聴者の方と、いい関係を築いてるな、という感じを持ってまして、時代の変化を感じますね。
そうですか。それは良かったです。で、私もだから、こう、VTuber さんたちがお面をかぶっているっていうふうに思うんだけど、でも、アイドルだってお面をかぶっていたんですよね。こう、実写なんだけれども、キャラクターというお面をかぶっていたんで、同じことだと思うんですよね、やっぱり。
ある意味、その仮面をかぶっているからこそ、社会的な役割を少し脱ぐことができるような、そのお面をかぶっているからこそ、視聴者の方にも、 方がもう素でこう交流できるような、なんだか不思議な世界ですね、うん、
そうですね、
はい、
やっぱこのお面っていうのはやっぱり演劇でねずっと使われてきたもんですからね、
はい、
やっぱそれがシンボルっていうもんですね、やっぱり、
はい、
まあシンボルになるにはやっぱりお面をかぶるほかないんだと思いますね、やっぱり何かなじるには、はい、なぜかというと、その層が見たいものを演じているわけだからですね、つまり。
はい。
まあ、やっぱり実在しないわけですよ。そんな、その10万人とかの人がみんなそうだと思えるものっていうのは、やっぱり役なわけですからね、やっぱり。
はい。
うん。その役を演じるためには、やっぱりお面をかぶるとか、このやっぱり衣装を着るとかしていたわけですよ。
なるほど。
でまあ、政治家もそうですね、う
ん、はい、どんなキャラクターになればいいのか今模索中なので、うん、ぜひヒントがあれば教えてください。
ありがとうございます。でそして、はい、まあ無償の愛ですね。でここで、まあ、はい、無償の愛というものについて考えてみたいんですけどね。
はい。
この、まあ、無償の愛というのは基本的に子供が受けるものですよね。
はい。
子供がその両親から無償の愛をいただくと、はい、本当にその、
はい、
肯定をしてもらえて、この子はいい子だと言ってもらえて、どんどんとその、援助というか、支えてくれるわけですよね。生計を支えてくれて、そして認めてもくれるっていうのが両親ですよね。はい、そういったもの、無償の愛に支えられて、我々は子供時代を過ごして来られたらいいなというところですけれども。
はい。
でもしそうでなければ、本当もう学校とか、保健機関とかの出番がやってきてしまうことになるんですけどね、本当。
はい。ちょうどタイムリーな、テーマでして、先日母が亡くなりまして、うん、いかに無償の愛を自分が受けていたのかな、ということをちょうど今感じています。
本当無償の愛ってね、
はい。
感じますよね。
はい。この AI 時代で何でもデジタル化される時代だからこそ、こういった母のような無償の愛という感覚が、時代の中で必要とされているのかなと思いまして、その愛っていうのは受けた分、誰かにこう社会にもう一度恩返ししていく、循環させていくものなのかなと思うんです。ですので、こういった番組、制作ですとか、芸術を作ることや、イベントを開催したり、本を作るというようなことで、母からいただいた愛を世界に発信したいなっていうふうに思ってます。
思います。で、やっぱり、このように、やっぱり両親からいただいた愛だから、やっぱり子供を、授かりたいとも思うし、また伝えたいなと思うという、はい、これがまあ連鎖ですね。
はい。
世代をつないでいくことかなと思うんですね。
はい。でね、有史以来ですもんね、うん。命の連鎖というのは、人間の歴史が始まってからとも言えますし、もっと遡ったら、人間が猿から進化したとしたら、そして哺乳類が海から陸に上がってきたとしたら、最初のミジンコの時代からですよ。特に哺乳類というのはお母さんのおっぱいを飲んで育つ生き物ですから、すごく長い間その無償の愛の連鎖というものの中に自分という、今世を生きている肉体があるわけですね。
そうですね。で、まあ、私はこの AI ブームっていうものをね悲観している心もあったんですけど、だんだんね、はい、それがだんだんというかなくなったんですね。それはですね、
そうですか、はい、うん、
それはそもそも我々ってコンピューターがなかった時代こそですね、層にとらわれていたようなんですよ、
はい、そうなんですか、
そうです。だからフォードが車を作ったらわーっとそれに飛び乗り、大量消費大量生産をしていた時代にコンピューターはなかったわけですから、
はい、
コンピューターの前から大量消費大量生産によってですね、我々は縛られていたわけで、
はい、
むしろコンピューターがですね、インターネットがその束縛から解き放って、
はい。
多層性が共存できるようにしてくれたわけだし、で、AI もね、
はい、
はい。AI もそれを助けていると思うんですし、それを浮き彫りにしたというべきかな。AI によって我々が こう管理されてるように感じているとしたら、前からそうだったものがこう露出してきたという感じかなと思ってますね。
はい。だから例えばうん、あどうぞ、うん。
そうなんですよ。あそうです。
はい。
そこだから一緒にそれを見てですね、
はい、
そうだったらよりみんながこの多層性を認め合えるようになればいいなというふうにいけばいいんじゃないですか。そしてね、はい、AI が全部を支配してしまってということがあるとしたらね、
はい、
それは我々自身の潜在的な欲求ですよね。こう生きることが苦しいから、
はい、
誰かに判断を委ねてしまえば楽だなと思うからそういうことが起こってしまうんじゃないのかなと思うんです。
はい、
だったら我々自身がですね、実際やってみればいいんじゃないですか。やりたいことをやってみればそれは回避できそうかなと思ったりします。
はい、 AI を使いこなすという感覚ともまた違うかもしれないんですが、感謝をするということが最初にあるかと思います。例えば、自分と同じ趣味を持った方と出会えるのって、人間って歩いて行動できる範囲だけしか人間関係が作れなかった時代っていうのは、同じ村で見つけなきゃいけなかったわけですよね。
そうです
ね。でも今 SNS を通じてこういう音楽を聴いていますとか、こういうファッションが好きですとか、この、パワハラについては自分こう思いますとか、なんかいろんな発信をしていくと、そうだそうだっていう形で自分と同じ感覚の仲間に出会えますよね。これはテクノロジーとともに私たちが得た果実の一つで、こういったテクノロジーに対して感謝するというか、そういった思いで付き合っていくことによって、この今後 AI が、広まっていく中で、その時代を恐怖で広げていくのか、それとも感謝と愛で満たせていくのかというのは、管理する側というよりも私たち一人一人に問われているなという気がしてます。
そうなんですね。本当に、
はい、
管理する側は本当雑用係なんでね、私たちの側ですよね。私たちがね、そういう前向きな気持ちで生きていけるかっていうところなんですよ。
はい、
うん、まあだから管理者ってその大きな顔をしているように見えるかもしれないけど、結局はそのまとめ役というのは、
はい、
雑用係でありまして、
みんなが、ね、は
い、やられもならない仕事をこうまとめてやってる人だけなんですね。
はい、
そこだから、もしそういうね AI とか支配者とかが悪い感情を持ってしまうとしたら、私たちの中にそういうものがあってね、それがまとまって出てきているっていうことだなという感じがするわけです、
は
い、
確かにそれはありますね、うん、今その自動生成 AI というのありますけど、画像が出てくるんですけど、もしそこになんか憎しみとか自分のエゴみたいなことばっかり投影していては、各 AI も疲れちゃうんじゃないかなとか思うんですよね。なので、そこでは、でその憎しみの波動を発していると、そういう人たちが近づいてきて、で AI からもその言葉に合わせて画像が作られて、それを見てまた感情が広がったりすると思うんですよ。
そうですね。
ネット上での誹謗中傷ということに対しての、注意勧告でもあるんですけれども、なるべく自分から優しい言葉を発して、優しい絵を描いていこうとかいうことを一人一人が配慮して、また自分と違うところがある方がいたとしても、それをどちらが正しいとか、どちらが偉いというふうにジャッジをするのではなくて、単に受け止めていく。という、なんならその違いを楽しんでいくとか学んでいくとかいうポジティブに転換していくと、人生楽しいと思うんですよね。
そうですね。
はい。
まあその中身っていうのをね、考えるっていうのはね、本当責任も問われるし、やっぱり自身も問われるからね。
はい。
でまあこれはだから結婚とか子供とかいうこともそうですけど、はい、まあだから性教育というものが、だから身体的なことばかりにね、とらわれてしまったのもね、
はい、
そういうところがあるなと思ってて、本当の課題って結婚した方がだからやっぱりコストもかかるとか、より愛情を注がねばならないとかね、
はい。
やっぱ、己自身への問いであってね。
はい。
それを乗り越えきれないから、婚姻率が今、一時的に下がっているんだなっていうことを。
はい。
やっぱ、素直に、みんなで考えていくべきかなっていうところですよね。
人の愛し方とかわかんないですよね。うん、学校で教えてくれないし。で、なので、その性教育というのも肉体的なことだけではなくって、どうやって、その自分と違う他者と、まあ、同じ家に暮らしたりとかしていくの、うん、とか、うん、いうことも何かの形で勉強したいですよね。私は2回も離婚をしましたので、それが得意な方ではないというところあるんですけれども、ぜひちょっと皆さんにね、教えていただいて、長持ちして仲良くできる方法みたいなものをちょっと学びたいなと思うんですけど。
そうですね。
はい。
でね、この、まあ、そうというものの違いを捉えることがむしろ寛大になれるとかね、その、
はい、
なんかその言葉尻とは、ちょっとだけ逆だなっていうことをね、気づいたりしましたね、本当。
はい。うん、言葉尻とは逆というのはどういったニュアンスですか？
まあ、違いというとネガティブな感じがするじゃないですか。
はい。
でも、やっぱり層ごとにやっぱり世界があってね、それが折り重なっているという、はい、違うものが折り重なっていると。で、そこを貫く軸があるということを、
うん、
気づくということで、だから違いからつながりが逆に見えてくるんですね、
うん。はい。
そうなんです。だから言葉尻とは逆のもと、そう。
はい。
かっこよくな世界観になるわけですね。こう。
はい。
層が折り重なっているっていうことを感じることができたらね。うん、
はい。隣同士に一面しかないという世界観だと、自分の領域を広げていくときに、じゃあ他者の領土を占領しようとかいう発想になってしまいますよね。
うん、そうなんです。
はい。でも多層性で、それぞれ1階、2階、3階みたいな形で、そのフロアが違ければ、まあビルのサイズという考え方もあるので、アメーバみたいにもっと広がりたいとかあるかもしれないですけれども、その上の階まで行って、その階を全部破壊してっていう発想にはなかなかならないと思うんですよね。
ええ、みんなそれぞれいいんですよ。で、これの良さは、はい、このあくまでこれ電圧であるに過ぎませんからね。
はい。
電圧の高い低いって個性に過ぎないわけですよね、結局ね。
はい。
っていうこともわかるわけです。だから石油がダメで電気だけが偉いってわけじゃないよねっていう使い分けだよねと気づいたり。
はい。
うん。いうことが分かってくるじゃないですか。
はい。
まあ、電圧と例えたらね、実際電圧だと思うんですけどね、これって。
はい。
案外電圧だと思いますよ。なんでかって言うとね、ボルトとアンペアをかけたらジュールっていうね、熱量の単位になるんですね、結局は。
はい。
だから、要はそういうことだと思います。だから、ね、残念じゃないですか。せっかくここまで分かってるのに、こう、石油対電気、最終戦争で人類滅亡とか嫌じゃないですか。
はい。
なんかすごい悲しい結末でしょ、それ。
はい。で、誰か一人が、強者として勝って、で、それが戦争の終了。今までの戦争というのはそうだったわけですよね。勝ち負けが分かりやすくて、うん、この太平洋戦争にしても、日本は敗戦国だったわけですけれども、喧嘩をまあまずしない努力をするということと、両成敗な、両方違って両方生きてていいじゃんというような、うん、そういった戦争という概念そのものがなくなるような、環境を作っていけたらいいですね。
そうですね。で、そしてね、それはとても抽象的で難しそうだけど、それはまず石油と電気の両方をこうハイブリッドに使えるということだったりするんだよという、まあ、行動してみると案外わかるよねというね。
はい、は
い、
ね、
すごく簡単かもしれない切り口を僕は見つけたんですよね。
それ一
つできないから戦争になっちゃうわけですよ。
はい。
うん、現にだから石油と電気を両方織り交ぜて使うということができる人はいるんだから。
はい。
まあみんなもそれをやってみたら寛大になれるのではなかろうかと思うわけです。
なるほど。そういった時に日本のちょっと、まあ、節操のなさといいますか、お正月は、初詣に行って、バレンタインは、チョコをあげて、ひな祭りで、桃を見て、で、夏はお盆を、で、お墓参り行ってと、あれ、あなたたち何宗教みたいな、なんかそういう何でもありみたいな感覚っていうのは、世界平和のあり方として、ぜひ世界中の方にちょっと日本人のこの寛容さというか、いう感覚をお伝えしたらいいかなと思いますね。
そうですね。まあまあ、で、そして繰り返すかもしれないけどね、トヨタさんが石油と電気を両方使うという路線で、まあ、日本国のね、もう EV オンリーだというのとは違うということを、明確に打ち出されたものですけれどもね。
はい。
まあ、これは結構ね、いいかもしれないですね。
そうなんですか。私はある意味その EV に、トヨタが、日本企業が取り残されているという認識を持ってたんですけど、それは少し見方が狭かったかもしれないですね。
実際、車を作ってると、電気だけで動くのは難しいっていうのがあるわけですよね。石
は
油
い。
と両方使いこなすというところに、すご
は
く
い。
研究を深めてきたんですよ。
はい。
なのに、まあ、日本国政府もヨーロッパに倣ってですね、
はい。
もうそんなものはいらないと、EV だけでいいんだというふうに言うのはどうかということを、勇気を持って、もう姿勢として示されたと。だから、遅れてるというよりもね、
はい。
トヨタさん自体が政治的ポジションを持ってたと思いますよ。この石油と電気の両方は使いこなせるはずだ
はい。
と。で、むしろその姿勢ってね、平和にかなうと僕は思いますね。
なるほど。世界的企業が、ハイブリッド宣言をするというようなことが、今後、世界平和を具体的に実現していくときの第一歩なんですね。
本当に勇気だと思いますよ。だって世界を牛耳ってる人たちは違う考え方なんですからね。
はい。
でもこれが世界の人が分かったら平和になれると思うんですよ、私は。何でもね、具体的に行動するとね、いろんな哲学が腑に落ちてくるもんなん
なるほど。
です。やっぱトヨタさんの車ってすごい味わい深いですよね。なんか分かりますよ。結構根本的に。なんかいいところあるなと思います。
そうですか。どんなところがトヨタカーの魅力ですか？
やっぱりこう包み込むような温かさがあるんですよね。で、一見頼りないところも含めて、なんかこう柔軟さで包んでくれて、
はい。
ところの奥深さがありますね、やっぱり。
なるほど。
だからなんか頼れるなっていう気持ちになれます。
世界中旅しますけれども、仕事先や旅行で、日本車に出会うんですよね。すごく誇らしい気持ちになりますし、こういった車を開発されてきた背景には、すごい研究があったんだろうなとか、企業努力があったんだろうなと思いますね。
思います。だから、なんか日本人もね、いいところがあっても逆に嫉妬心でね、すごく出来のいい人を嫉妬してしまってね。
はい。
まあ、そういうこともありますが、だからそういう自分から脱却していくには、だからあなたも何か好きなことを突き詰めて、何か一本筋を通してやってみると。
はい。
ね、逆にこう多層性に気づいて、で、
はい。
逆にコミュニケーションにも寛大になれるかもしれないわけよ。これも逆説的なんですけどね。一
は
つ
い。
の層だけを愛するコミュニケーション能力もあると思います。
はい。
どっぷり浸かることでね、これが
は
もう僕の世界だと思うのもコミュニケーション能力です。もちろ
い。
ん。もう一個のコミュニケーション能力はね、全然逆っぽいですけど、
はい。はい。
何らかの技能を突き詰めることで多くの層をパラパラと俯瞰できることで逆に一つ一つの層が成り立ってるとね、寛大になれるっていうのもコミュニケーション力だと思います。それで
ああ、
も
な
今、
るほど。
コミュニケーション
はい。
ってできますからね。
はい。
で、まあ、スキルをやってるとどうしても電圧が高い方が偉いんですが、層としてはそうでもないよとね。
はい。
それぞれの世界は、みんな、機転はないんだってことまで気づければ、コミュ力につながると思うんですよね、それでも。
そういうことができる方って素敵ですよね。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ありがとうございます。ごきげんよう。またお会いしましょう。